後半ですね。
後半です、
後半です。
後半です。
ね。ちょっとこれトイレ行ったら、
はい、
茶松さんのね、
はい、
映画の、あそこで撮ってるんですけど、
はい、
ランページとか、はい、ジュマンジとか の、はい、そのチラシが4枚貼ってあったんですけど、
あ、はいはい、
これ何なんですか？
いや別に全然深い意味合いはないんですよ。なんか額縁みたいなのが余ってたから、
うん、
でよくね映画館行ってチラシもらってきて、
うん、
今月とか来月やるやつをちょっと月替わりで入れていこうかなぐらいの感覚です。そんな深い意味は何もないです。
あ、別に自分が見て面白かったとそういうのない？
自分が見ようかなと思ってるやつを入れている感じ
です、ね。ああ、なるほど。十万字良かったですね。
十万字良かったですね。
良かった。
十万字と、
うん、
あれか、パシフィックリム。
ああ。
パシフィックリム、アップライジング。ああ、これ以上言わないですね。
パシフィックリムと、
はい、
あれは見てないですよね、インフィニティ・ウォーは。
あ、まだ、
ね、見てないですね。はい、チャンバさん苦手ですもんね。
ちょっとね、あれなんです。ち
ょっとね、レディープレイヤー1と、ジュマンジ、どっちが良かったですか？
個人的には映画っていうことだけだったら僕はジュマンジの方が好きですね。
なるほどね。
で、レディープレイヤー1もつまんなくは全然ないんですけど、俺はガンダムで行くっていう、そこの一点かなっていう。
あんまりあれだったもんね。ピンとこなかったもんね。
つまらなくはないんですけど、
うんうん、
この悪い役の人がなんでこんなに悪いんだろうっていうのが、なんでこんな嫌がらせをしてくるんだろうの理由が全然わかんなくて、何と何で戦ってるのっていう。
ああ、なるほどね。
だから宝を横取りするってこと、そもそも世界第2位の企業だからさ、なんとかなんじゃないの、
うん、
とかいろいろ考えてて、なんだろうって思って、
まあまあ、80年代の、
まあ、それを言い出したらしょうがないんだなと思って見てました。
もう物語構成も80年代してんだよね、うん、あれ、あの登場人物もね。
そうですよね。いや、まあまあまあまあ、でもつまらなくはないですし、今おすすめの映画ないって言われたら一番最初レディープレイヤー1というふうに言いますよ。
あ、なるほどね、
はい、
僕2回見てきました。
あら、
はい、まあまあこのね、別に取り立ててあれなんで
え、2回見たらやっぱ新しい発見あります？
1回目が 3D IMAX で、
あ、やってましたね、
一番前で見ちゃったから、それの印象が強かったね。うん、あと細かい人がちょっとよく見えるだけで、
うんうん
うん、あちょっと冷静に見れるから、
うん、
まあ、結構やっぱり80年代の物語を、まあ、ノストラジックにすごくよく再現してるなっていうのはよく分かりましたね。でもやっぱりその緩さもそのスピルバーグやりたかったんじゃないかな、うん、
多分ですよ、
うん、
これスピルバーグ次の10年というか多分死ぬまでこれ永遠とやるでしょうっていう気はするんですよ。
続
編？
あ、レディプレイヤー1？
はい。
ああ、なるほどね。
で、今現状だって半券手挙げてないところが、これだけ当たったら、もう手挙げざるを得なくなるじゃないですか。
そっかそっかそっかそっかそっか。
で、スピルバーグも70ですし、まあ言っても取れてあと10年だと思うんですよ。そう考えたときに、やっぱり自分が育ってきたものに恩返しをしたいというところで、この次の10年この80年代に捧げるんじゃないかなという気はするんですよ。
あ
っていうのはなんかすごい感じました。
え、原作は続きあるの？
わかんないです、原作読んでないか分かんないですけど、でもやっぱそのガンダムが出てきた時になんかまあ戦ってるじゃないですか、
うんうん、
やっぱこう映画館で見ながら、うん、本当著作権ってクソみたいだなと思いましたね。
あ、
こんなに面白くできるのに。
そうだよね、本当に
著作権がいかにものづくりを弊害してるのかっていうのがよく分かりましたね。こんなの全部なくなっちまえばいいと思って。
だってガンダムがさ、はい、こうガーってな、潰さるぞ、身を挺して潰、ね、やった時はこれ何この夢の世界と思っちゃって、は
い、もうそれこそだからそのシャイニングもそうですし、本当、
うんうん、
著作権でなんかクソだな、著作権っていう法律がクソだなっていうのはすごい感じましたね、
うん、でもさ、スピルバーグがガンダムとかさ、ああいう風に使ってくれたから、はい、これからさ、どんどんその、 大資本が、
はいはい、
日本のものをやってくれるよね、そのちょい出しかもしれないけど、だからすごいよかった。
ウルトラマン多分次大丈夫だっていう話ですかね。
そうよね、ええ、だから
見たいなと。
いろいろまだ絶対いっぱいあるもんね、日本ね。
いくらでもありますよね、うん、
だからですね。じゃあ次はですね、
はい、
続いて公開中もしくはこれから公開のやつを出しますんで、
はい、
興味があるやつを言ってください、
はい、
で6月29日公開、
はい、
ウィンチェスターハウスですね。実際にある、
はい、
増築し続けるお化け屋敷の話です、
はい、
次はですねラプラスの魔女、
はい、これ今やってるやつですね、
公開中ですね、
はいはい、
次はボストンマラソン のテロ事件の時に両足を失って、その時に犯人を見たっていうんで、そのボストンストロングって言ってヒーロー化された人の話をジェイク・ギレンホールがやってる、ギレン
ホール先生がやって
るボストンストロングですね、
はい、
あと今レディープレイヤーやりましたので、そして傑作だとウィリアム・デフォーが助演男優賞アカデミー賞
で、あのデフォー先生が
フロリダプロジェクト、
お
そして東映、
お
シャンをかけているんだけど孤高の地、
コロです、コロ、
コロの地
コロの地
コロの地コロの地、そして東宝の、
はい、
ヒットメーカー、
はい、
安倍ちゃんが、
はい、
安倍博さんがやってます飲み取り侍、
あーこれも予告よく見る、ね、
そして、
はい、
社室、
はい、
異常に混んでました、
お
焼肉ドラゴン、ね、はい、そしてですね、これじゃないですね、そしていろんな人に聞かれます、
はい、これどうなんだと、
そうワンダー君は太陽、
ああはあはあはあ、
そしてこれ何て言うんですかね、これね、
ゼゼさんですね、
ゼゼ、
はい、
ゼゼ64、
そうそう64とかもそうです、いろいろもうベテランの監督の方です、ね、
そう、は
い、
商業演劇的にも、はい、もう確固たる地位を得た人が、はい、やっぱり若い頃映画で自分の作った映画で映画変えてやる、社会変えてやると思っている気持ちをもう一度やりたくて、うん、クラウドファンディングで作りました、キクとギロチン、実はです、ね、女相撲と、あとその
女相撲の話、
女相撲とギロチン社っていう、その制裁する、気に食わない、
はい、
政治的にこれは違うぞっていうのをちょっとい ろ
い
ろ、
はいはいはい、
やっちゃう人なんです。あと、松井大吾監督、
はあ、ははあ、松井さん、はい、
僕大好きなんですけど、はい、君が君で君だ、
あ
ですね、そしてまた日本を舞台にした外国作品、
はい、
ウェス・アンダーソン犬ヶ島です。
ああ犬ヶ島ね、
ストップモーションアニメ、
はいはいはい、
やるんですが、どれが聞きたいですか、どれが聞きたいですか、はい、
ちょっと先にピンキーこの話聞かせてもら
って
、これがいいみたいな
これ聞きたいと思う、
はい、
一本どれも聞きたいけどね、
そうですね、ちょっと、うん、どれも、
いやいや、どれも本当に感覚的にこれがいいって、うん、
ちょっとこれ気になりますね。
出たー、いいじゃない、コロード地、
はい、コローの地、
はい、はい、
びっくりしたのが、東宝さんとか東映さんってあまりにも会社が大きいんで、僕その全然似てない似顔絵シリーズで試写会を見たらすぐにツイッターにアップするんですね、
はいはいはい、
感想と。でも東宝さんとか東映さんは全くそれはあれなんですけど、宣伝部の方命がけです私がアップしましたらすぐにリツイートしましたね。
マジっすか。
はい。
コロ
の地、駅張りも今までにはない東映やって、東映が前世紀の薬剤画シリーズを復活させるっていうんで、やるんですが、うん、主演、役所広司さん。
なあ、俺たちの役所が。
松坂桃李さん。
ああ、桃李が。
牧陽子さん。そちらのパーフェクトですか、それは。
ちなみに、私、
うん、
パンフレットを持っております。
ちょっと入ったなこれ、
ということはもう見てきております。
いやー、
コローの地見てきております。
コローの地、 もう僕の感想から言いますと、全編スタッフキャストがそのすごいやつ、すごいなんかすごい映画、はみ出した映画を撮ろうっていう気持ち
思い
が、はい、ほとばしってるわけ。
はいはいはいはい。
それはね、常に感じた、
うん、
で、このほとばしりだけで終わるのかなと思ったら、最後の方にやっぱあったんで、
うん、
展開が、
うん、
あ、なかなかいいなと、うん、で、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、で、これ俺一つ思ったのは、昔ってヤクザ映画の時って映画のその撮影所って上下関係とか、
あ、はいはいはい、
そういうのってそのヤクザっぽかったよね。
いまだにだからヤクザとかよく言われてるじゃないですか、こうちらの業界の人間は、う
ん、でも役者さんと全然違うじゃない、もう今すぐ出ちゃう、情報出ちゃうから、変なことできないし、だからその昔
本当だって僕若い時とか照明さんとか本当にこれに出てくる役所工事とそっくりの照明さんいましたよ。
でしょだからそういうのがないから、ちょっとそこら辺が あれとは思っちゃったんだけど、ラグラグみたいなのは、はい、あ、普段言ってねえのかなっていうのは思っちゃったんだけど、その結局その あのキャリアの刑事の松坂桃李君の物語になっていくんで、はいはいはい、あ、いいなと思って。でも役所工事さんも半端ないからね。いや、
すごかったですよ、工事。
ね
え。
で、まさか途中でああなると思わなかったから。
そうそうそうそう。
だから、そこすごいよね。うん、だから、白石監督すごい。そこを褒めて。で、できればもう続編作ってほしい。
ああ、うん、続編見たいですね。
うん。
なんか原作は確かありますよ、続編が。
あ、そうなんだ。
この後、みたいな。
へえ。だから、東映さん、やるなと。
いや、もう何がやっぱすごいって、これ見たら広島の呉に行けないですもん。
あー、わかる。
だって軒先から茶か持った若い衆が出てくるんですよ。
え、茶まさんどうだったの。
いや、面白かったですね。
お
ー、もう出向時が灯油バーンバラ巻いてぐわーって、もうサングラスに火がシャーって映ってるとか爆笑でしたけど、キュッキュッキュッキュッキュッキュッってみんな言って
ました。あー、ね、よかったっすね。で、またキャで、
まあ、あとそうです、もう言い出したらキリがないですけど、うん、とにかくツッコミどころポイント、いい意味でのツッコミどころはねものすごいあって、なにわ金融道ってあったじゃないですか、
うんうん、
あれまで確か呉の方なのかな話が、うんうん、あれの原作の漫画をのなんかうにうにしてる汚い感じが、
うん、
なんか汚いだなと思う感じがまんま画面に反映されてるから、
うん、
すごいなと思いましたね。
ああ
、暑苦しい感じとかそういうのとかが、うん、
ね、あとは牧野さん良かったしね。
牧野さん良かったです
ね。ね、これほとんど良かったな。早く
良かったですね。いや役者でこの人あれと思う人は一人も出てこなかった。
出てこなかった。
アウトレイジに出てない人たちが作ったアウトレイジで、ね、元アウトレイジ組もちょっと参加みたいな感じがしました。
ああ、なるほどね。うん。だからもしかしてこれ続編作ったらもっと良くなるんじゃないかなって。
いや、なんか良くなるような気がしますね。
うん。
今度だからあれですよね、役所工事また新人で入ってくるわけです
よね。いや、次役所工事っぽい人って誰だろうね。
いやいや、でもこれ役所さんはかなりやってますよ、かなりハマってますからね。
そう、
あ、よかったですね。江口洋介も良かったですね。
あ、江口洋介 ね、
もっとね、ちょっとなんか透かしてる感じになるのかなと思ったら江口洋介、うん、一回も笑顔なかったですからね。
ああいう役の結末になった時俺すぐねスカッとしちゃったんだけどさ
確かにね、あそこのね最後ね、
そう、
はいはいはい、
で、正直前半ちょっとね20分ぐらいで心配だった。これ大丈夫かと、
ちょっと軽いですもんね。
ね、
確かにちょっとね、情緒なところはあります
けど、最初1時間ぐらいかな、うん、ちょっと心配になったんだけど、後半1時間ちょっと、まあ、めちゃめちゃ面白いよね、うん、だから松坂桃李君はやっぱりいい仕事に巡り合ったなと思って。
だあれですよね、あれか、彼女はこの名を知らない と同じ監督じゃないですか。
そうだ
そうだから、まあまあなんか多分いい感じに使われてるのかなと思いつつ、
うんうんうんうんうんうん、そうだよね。ぜひ続編作ってほしいですね。
いや面白かったですね、
コロの地、
ええ、
映画館で見たらそのクレの、
うんうん、
すごさっていうかまあ実際違うと思うんだけどそのね、この現場のあれがよくジンジン染みますんで、
本当多分ちゃんとクレで撮ってるじゃないですか。
うんうんうん、だからぜひ
スナックリコね、
いいっすよね、いいっすよね、
スナックリコ、スナックリコ行きたいですね、うん、
あと僕思ったのはこの後に東映の映画変わってくんじゃないかなと思って、全部、
あ、はいはいはい、こういう流れでってことで、
そうそう、
はい
はい、でこれもヒットすると思うし、はい、でやっぱり東宝さん一人勝ちにさせとくのはちょっとね、
うん、
まあコナンとしんちゃんとドラえもんいるから、うん、もう難しいんだけど、だから変わってくんじゃないかなと思って、
でも本当昔ながらの薬剤映画みたいなのは、うん、だから本当なかったので、
うん、
だからまあ、たけしがやってたアウトレイジぐらいしかなかったじゃないですか。今 V シノも全然なくなっちゃってるし、うん、だからこういうのが、まあ、1年に1回とか半年に1回公開されて嬉しいですね。
そう、
映画ファンとしては、
うん、これはなんかいい賭けに出たなと思いますね。
警察じゃけえ、何してもいいんじゃやっていう、
そうそうそうそうそう、
警察じゃけえ、
そう
CM でもやってた、
うん、ね、だからでいいですね。
見たくなったピンキー。
はい、見たくなりました、ね、
これはもしもあのピンキー、あの舞台に立つ人やるんだったら見てた方がいいよね。
ああ、芝居はそうですね、すごかったですね、うんうん、お芝居は
そうめっちゃすごい、はい、でもそれいくらですか、パブレット。
いくらだったかな、800円だか900円だか、まあでもこれは全然面白かったからいいやと思って、今日買わないですよパンフレットは。
ん、
パンフレットは買わないですよ全然。
もらったのそれ。
私パンフレット買わないですけど、面白かったから買いました。
おお、え、魅力補足聞いてて一言も出れんだけど、こっちの話
だから今日話してんじゃん。
あ、そっかそっかそっかそっかそっかで、
あとあれなんですよ、ちょっと告知めいたことになっちゃうんですけど、来週の、今週か来週のオンエアの、29歳の地図さんの方にちょっと私お邪魔しまして、コロの地の話をしようと思ってるんで。
あ、なるほどなるほど。
コロの地の詳しい話はそこでちょっと聞いてもらえればなと、はい、29歳の地図さん聞いてもらえば私出てますんで。
俺絶対聞く
ぜひ聞いていただければと。
あと教えてください、どのポッドキャストか。
はい、
はいはい、わかりました。これはねぜひ聞きたい。
はい、わかりました。
じゃあ次。
いや、ね、どれも聞きたいんですけど、
うんうん、
やっぱりですよ、ミルク放送局的には、
うん、
やっぱりまあね、これしかないんじゃないですか。フロリダプロジェクト助演男優賞ノミネート、ウィリアム・デフォー兄貴って書いてあるんで、
僕の分身ですね。
デフォーの兄貴は今年やっぱ注目なんで、
はいはいはいはい、
フロリダプロジェクト、
はい、
これ聞かせてもらっていいですか。本年度アカデミー賞大本命って書いてあります。
はい。
フロリダプロジェクト真夏の魔法、監督脚本編集、はい、ショーン・ベイカー。
うん。お話的には、ですね、どこにディズニーランドだったっけかな、
ディズニーランドの話なんですか。
ディズニーランドの、ディズニーワールド。
ああ、はいはいはい。
の横に、華やかなモーテル、やっぱりディーランド泊まる人のね、はい、そのいいホテルあぶれちゃった人が、
はいはいはい、
ようにやってるモーテル、
はい、
安モーテルをやっぱ華やかにしてるわけ、
はい、
ディーランド近くだから、はい、でそこのモーテルちょっと安いから、安いっていうかモーテルがあるんですけど、観光客目当てに香水安く仕入れて、
はあはあはあ、
高いホテル行って高く売りつけて生活している。やっぱりホームレスじゃないんだけど、そういうちょっと人たちがそういうこのモーテルに泊まってるっていう、そのウィリアム・デフォーがやるモーテルにその泊まる、そういう生活ギリギリで生活している人たち
の話。
話、
ああ。弱者の話好きなんだよね、
う
ん、
めっちゃ弱者です。弱者っていうか、はい、で 絶賛してるんです、みんな。
へぇ。
絶賛してるんですよ。でも、
だって、ちょっと待ってください。助演男優賞、ウィリアム・デフォーって書いてあるのに、チラシにデフォーの兄貴がいないじゃないですか、こう。
主演の女の人と、その娘役が、はいはい、なんですけど、主演の女の人は、ツイッターで加藤が見つけました。
ああ、
写真で。で、女の子は、あれなんですけど。
ツイッターで見つけちゃう時代なんだ。
で、
あ、デフォーの兄貴いた。裏には一緒。
裏にはいますね。で、最初に出てきます。
はい。
ね。みんな絶賛してるんで、ツイッター見てください、その、はい、あれ。僕、ダメでした。
全然泣けてないんですね。しかもこれ5月12日からだから今やってるじゃないですか、これ。
やってんのよ。
知らなかった。
で、見た人が、もう絶賛しまくってるわけ。
最高傑作って書いてあります。
そう。で、見た人は、ツイッターと、サーチしてくれればあるんですけど、はい、みんな、今年度ナンバーワンだと。
おー。
下手したら生涯ナンバーワンだって言って
。あれドン、うん、レズゴマ兄貴は今年度
俺、できれば、この話したくらい。
あ、全然響かなかったですね。
響かなかったの。で、で、こういう話、で、下手したら、ビューティフルデーも響かない人響かないわけ。
まあ、人によってね、
それってそれはあるじゃない、その時の気持ち、うん、とか、体調だったりとか、うん、前後の関係と、なんだけど、うん、とにかく、前編ロケなんですが、空が綺麗なんですよ。
すげえ、すげえ抽象的な言い回しじゃないですか。
そこから、ここから。
はい。
うん。で、子供が、まあ、やることないんで、ちょっとね、お金ギリギリ生活してるんで、うん、遊ぶわけですよ。
はいはいはい。
モーテルに住んでる人と。
はいはい、
で、その遊びが、やっぱりその、ただでソフトクリームを食うにはどうしたらいいかとか、
お
う
お
うそういう、うんうん、だと、なんかこういういたずらとか、なんですけど、おうおう、それがもう気に触って気に触って、
ね。怒ってる怒ってる。
あとね、ね、この女の人が、その、
監督が見つけてきた。
やっぱり、はい、ちょっと人をだんま、ちょっと軽く騙してお金を儲けるみたいな。
軽騙しね。
軽騙しで。
はい。
だからまあまあ、買っちゃうから人も買っちゃう人なんだけど、うん、だお土産で買っちゃうじゃないですか、余計なもん。
お土産屋で売りつけてくる、高いの売りつけてくる人
だね。そうそうそう。で、ホテルにダメだよ。もう来んなとか言われて、うん、なんですけど、それもリアルに嫌でね。
ちょっと高く売りつけてるのがイラッとするんですね。
なんかそういうのは、具体的にはそう言ったけど、そういうのがいっぱい。が連続されてるんです、それが。で、その中でデフォーの兄貴が、
デフォーの兄貴は何役出てくるんです
か？モーテルの支配人
役。あ、支配人役。
はい。で、ここは宿泊客だけだよ、だけだよ。
うんうんうん、
住んじゃダメだよ、と、
うん。
で、出てってくれよって言うんだけど、その子供のことを見てたり、その女の人のことを見たりするんで、うん、実はちゃんと見守ってるわけ。
いや、優しいやつなんですね。
うん。
はい。
で、結局最後にはもう、行き着くことに行っちゃうんだけど、最後の残酷さと落差が、
うん、
今まで見た映画の中では、ないぐらいの、
最後そういうちょっとかわいそう系なんですか？
うん、そうね。僕的には、そこまで僕の心をかき乱してドキュメンタリー超えたドキュメンタリーですね。
わかんねえ。ああ、じゃあ見に行くしかないですね、これ。
実際にいる人たちだと思います。
あ、モデルがいるんだ
も
ん。
モデルいると思います。それもいっぱい。
あ、はいはい。こういうような人ね。
そう。で、見ればわかります。ああ、絶対これいるよねって。うん。観光客なので、で、映画として対比として、そのディズニーワールドの横ってなってますけど、これはどこの社会でも、うん、こういうふうに生きていて、実はこうなんだよという。うん、だから、デフォーの兄貴みたいに、ちゃんと見てくれて、心配してくれる人がいる。だから、デフォーの兄貴が、なんか、ストリートオブファイアで出てきて、
はい、
ああいう役でずっと来たんだけど、真逆の役やってこんなすごくいいなんて、うん。一つ言えます。ちゃんまつさんもダメだと思いますね。
あ、号泣？
号泣じゃ
なくて、あ、鼻につく。
鼻につく。
ああ、まあでもな、デフォーの兄貴を見に行く
だけだったらいいかな、
うん、だからもうすんごい絶賛みんなしてるんで、うん、俺が間違ってると思う。
まあね、
うん、
じゃあちょっと確認して、
うん、
じゃあ私も同志になりますよ。
同志になりますか、本当に、
はい、フロリダプロジェクト
見てください、
はい、
フロリダプロジェクト、プロジェクト
神々や神々や神々や、神々や、
はい、ね、そんなもんね。
あと冷蔵庫マン的に本当にこれ、まあ、だけは見てくれみたいなのあります？一番今日話したいなみたいな。
ね、どれもね話したいんだけど、
うん、
だって聞くとギロチン、
うん、
3時間9分ですよ。
そんな長いんですか。
うん、
うわ
本当に。で東出くんが出てんだけど、東出くんがあのラストシーン近くなったら、
所長ね、警察所長ね、
そうそうそう、はい、もういなくなるわけ。あ、いるんだけど、
はい、
でメインが菅一郎って人がなるんだけど、
はい、
後半の主役が、はい、佐藤浩市の息子です。
いやー、佐藤浩一の息子、
うん、
あ、まあそう、それぐらいいてもいいのか。
だから64で佐藤浩一主演
でやってましたもんね。
佐藤浩一64イコール佐藤浩一物語だからさ、うん、だからここは寛一郎物語ですね。
あー、へ
ー。で見事なのはそのやっぱり生きていくのが大変だったわけよ。で女相撲とかやる、
まあ、女相撲は大変でしょ、仕事でやる。
女相撲にあの仕事にしに来る人ってどういう人たちが来るかとか。
まともな人いないですよ、
うん、でそれもきちっと選ぶ描く。でそのギルチン社っていう、うん、その
政治結社みたいな、
政治結社にもあのもきちんと描くと、それもちゃんとに手が届くように描くんですよね。
いつの話なんですかこれ、その実際の。大正末期か。
大正末期ですね。
7月7日土曜日、テアトル新宿公開、全国順次公開。
そうで、最初の1時間がやっぱりその政治結社じゃないです か、
うん、
だから自分たちの思想とか、うん、そういうのがガーって話すのね、うん、だからちょっと最初の1時間やっぱりちょっとあのお眠りになってる人もいたんですけど、
うん、後半はすごい、
後半にだんだん上がっていきますね。やっぱリアルにで丁寧に一人ずつ描いて、であのやっぱりその監督がその自主映画を撮った頃の熱いのをもう一回あの
自分やりたいよっていう、
やりたいよっていうんで、あのその有名な人に頼らずにその演技は未熟だけど成立させに行くっていう、自主映画お前らこれだけ力を持ってるんだぞっていうのはあのめちゃくちゃ実感できますね。
ちょっと見たいですね、
うん、ねえ、聞くとギロチン、いやーこれやるってすごい勇気いったと思う。
へ
ー、うん、めちゃめちゃ勇気いったと思う。まあ、
クラスだったらねっていう感じですかね、
うん、
あとは、うん、あとなんかあります？
あとはな、どうかな。でももう絶対見てほしいのはこれ、はい、犬ヶ島。
あ、犬ヶ島、
はい、もうね、センスがあるって、センスが、はい、並々ならぬセンスがあるってこういうことだなって。
ほうほうほうほ
う、うん、
第68回ベルリン国際映画祭オープニング作品銀熊賞って書いてありますよ。
銀熊賞ですよ、
はい。
でこれ犬は英語喋るんですけど、あの基本的に母国語を喋りますって。だから人間は日本人が多いんで設定的に、
はい、
日本語喋るんですよ。
これは犬ヶ島っていう桃太郎とは関係ないぞこれ。
も関係ないですね。
あ、関係ないんだ。
うん。
あ、剣渡るも出てるんですねやっぱり。あ、小野陽子も出てるんですね。
うん。
ほうほうほうほう。
陽子小野も陽子小野の役で出てます。あの違いますよ。あのジョン・レノンはなんとかというじゃなくて、
はい、
違う、陽子のって名前の役で出て
ます
ね。
ああ、そういうこと。
うん。
花月まり、あの野田洋次郎も出てるんじゃないですか。
うんうんうんうん。で、なんつうのかな、その、
ウェス・アンダーソンね、はい。
日本を舞台にして、犬とその飼い主の物語なんですけど、でそこに、その、ね、
日本を舞台にしたワンちゃんと飼い主のお話。
と、あと、 国のお話なんですけど、そういうふうに限ってるんですけど、結局大体的には世界共通の話なんですよね。
でパペットアニメなんですよね。
ストップモーションアニメですね、
はいはい、
だから人形です。
人形劇ですよ、
ね、うん、わ、人形が動くんですけど、もうねその動きからしてもうおかしい。
へ
え。いきなり冒頭から太鼓を打つフィードショーとか、はい、ドンドンドンドンドンドンやるんですけど、はいはい、こんなに太鼓を取って滑稽だったのっていう。
ああ、そういう見せ方なんだ。
で、日本語も、あなたに先生さやったみたいな。
あ、なんかやばいやつのモノマネみたいになってますけど、
外人が聞いたら、こう言うんだなと。
こういうふうに言ってると聞こえる。
そう。で、もちろん僕らも聞き取れます。
はい。
で、日本の上映だと、日本語にはその字幕つかないわけです。
まあまあまあまあ。
で、英語には字幕つくんですけど、それもちゃんと絵に被んないように下が黒くなってる。そこにこう、役が出るわけ。で、犬は全員英語喋るんですけど、本当に、有名な方がいっぱいやってるんですけど、うん、本当にね、色っぽいっていうか、
へえ、ちょっと気に、今年なんかね、うん、去年に比べてやっぱ面白いの多い気がするんですけど。
あとね、これ見たら、
はい、
映画作ってる人たちは腰抜かすと思うよ。
え、去年の久保とかもすごかったじゃない、これ最近見ましたけど。
久保もすごかったんですけど、うん、根本的な天才だよね。ウェス・アンダーソンって。
グランドブダペストホテルすごかったですからね。
うん、で、やっぱり七人の侍好きだから、
はい、
七人の侍の音楽がガンガン流れて入ってくるの。うん。だから、黒澤明の初期の作品、
うん、
前半の作品、どれだけ面白かったかだよね。
うん。これいつ公開なんですか？
これはですね、これいつ、チラシがないんですけど。
でもまあ、
まあ、そろそろですよ。
そろそろ
です
ね、
うん。うん。そろそろですね。これはね、必見です。
はい。
こういう言い方本当にあれなんですけど、知識階級、
はいはいはい、
知識を仕事とした人たち、
はい、
大学教授とかさ、
はいはいはいはい、
なんか研究してる方、はい、
ホワイトカラーですね、
うん、
はい、
が見ても腰抜かします。
へえ、
うん、本当によくできてた、参った。
見ます。
で、一つだけ言うと、もう、これは何の章、これは何の章、章、うん、ってこう、やっていくんで、うん、ちょっと疲れすぎてると行かないで。
疲れちゃうと。
結構てんこ盛りで楽しませてくれるので。うん。
これでも2時間ぐらい？
2時間ぐらいじゃないか。なんだ、ちょっと待って、これはですね、1時間41分です。
ああ、すごい、2時間切ってんだ。
切ってる。1時間40分で見れるんですけど、もういろいろ面白くてたっぷり楽し
める。じゃあ見たいな。
これは絶対見た方がいいですね。
どう、
あ、いいっすね。
いいっすねじゃないよ。もうちょっと質問ないのか見逃しは。
これは本当面白かったな。
これ見たいな。
逆に子供が見ても面白いみたいな。でも一つだけ言っておきます。吹き替え版はいかなできればいかない方がいい。なぜかというと、日本語と英語とか、
そうか
いろんな言葉使ってるのも一つの、狙いになってるんで。
例えばあれですよね、その狙いですよね。そのレディープレイヤーも、
うん、
字幕で見たんですけど、
うん、
やっぱり俺はガンダムで今日は日本語で言ってくれたからこその嬉しいみたいな。
そう
だから、そういうのがあるから、できれば字幕で見た方がいいっていうことですよね、
うん、そう字幕で見た方がこの映画の本当の面白さが分かってきます。
分かりました。
うん。で、太鼓の音があんなに面白いのかって、
太鼓の音は、でもそういうふうに聞こえてるってことですよね。
そう、
海外の人には。
いや、だ、俺最初に太鼓が流れてる分かってたのね、
はい、
で最初太鼓流れた時に、いや、これはすげえわと思っちゃったもん。なんでこんな面白いんだろうって、うん、
見たい、
ね、見たいですね。
あと日本では作れません。
ああ、作れないです。
いろいろ
発想がね、
発想と
あといろいろね、
いろいろなもんで、なんですけど、やっぱりその 黒澤明が活躍してた前期、
うん、
他の映画監督もいたじゃないですか、うん、あの頃の作品っていうのがどれだけ世界の映画監督を、うん、にあのきっとこういう映画監督大学出てるじゃないですか、
うんうんうん、
映画に関する、うん、それの資料になってるわけですよやっぱり、
うんうんうん、
どれだけその体に染みてるかっていうのがよくわかりますね。
知り合いがロサンゼルスで映画を勉強するんで、うん、留学してたんですよ、
うんうん、
で、最初に言われたのは、
うん、
いや本当日本人ならではの黒沢論っていうのを聞かせてくれっていうのを、うん、宿泊なんか寮かなんかで最初で同部屋になったやつにいきなり初日に結構真顔で聞かれたらしくて、いや俺七人の侍とかをしか見てないみたいな、バックトゥザフューチャーとかのが好きだけどさ、
はやばいよ
はって言われて、もそっからもうカーストがガー下がったってましたから。
だってさ、素晴らしき日曜日って知らないでしょ。
ああ知らない、
全然知らない、
全然知らない。
あるんだけど、おじさんが職工の女の子仲良くなるわけ、
うん、
でもそれをまあ頼れるおじさんだから毎日会って美味しいもんといったらちょっとしたもんね、うん、その直行だから食べれないからいけんだけど、うん、そのおじさんがあの勘違いしちゃって、うん、ちょっと抱きしめようとしちゃうわけ。
いけるんじゃないか、
うん、
今晩いけると思うみたいな、
うん、あーっつったら、うん、やーって嫌がったから、あ嫌がったのよ、
うん、
だーっと思ったらその女の子のカバンにキーホルダーでクマがついたの、
はいはいはい、
でそのクマがこうって見てんの、
はあはあ、
おじさんのこと、
はあはあはあは
あ、でそれでドキッとするわけよ。そんなのも今の映画作ってる人とかも見てないわけじゃない、うん、若い人とか、
うん、
もうね前期の作品見なしちゃダメだね。後期はもうボケちゃってるからさ。
ドデスカデンとか、
うん、ああ、ドデスカデンはまだ大丈夫、まあ、
大丈夫
大丈夫大丈夫、ま
あ、あれか、
ランとか
ランと
ラン、
うん、
夢とかで、まあボケじゃないんだけど、
う
ん、
まあまあまあ、
うんうん、
最初の方ですね。
もう巨匠って言われちゃってるから、うんうん、あれなんですけど、最初の前半の方のみんな知らないようなやつ、まあクロノス城とかみんな知ってるから、うん、そのヒューマンドラマの方を見ると。思ったよりもエンターテインメントしてますね。うん。なんか
前にねみんなで見て思ったのが、ちょっと話ごめんなさいずれちゃうかもしれないですけど、結構ドリフの元ネタなんだなっていうの。
ああ、それあるかもしれない。それあすごいこと言う。そう。
でドリフをひねってひょうきん族でめちゃイケになってるわけ。
うんうんうん。
全部つながってんだと思って。
うん。
それはね。ゾッとしましたね。
だから、うん、
ドリフがパロディにしてるんですよ。
あ、なるほどね。
その黒沢映画のワンシーンを、
うんうん、
知らない人でも分かるような感じでうまくやってましたけど。
だからもう七人の侍はもうもうみんな必ず出すから、
うんうんうん、
もうそれを見なくていい、
うん、そうじゃなくて
前半の白黒 の人間が、うん、だけが出てくるようなやつ、うん、侍じゃなくて、
うん
うん、みたいなのを見た方がすごくいいと思いますね。まあまあ僕別に黒沢シーンじゃないんですけど、
うん
うん、でこの中には小津さんの作品のパロディとか
はい、
もちろんあります。
小津知ってるお前。
な
んで知らないんだよ、まあ、小津って言って、うん、オリックスのピッチャーだよ元。
あとね
そうそうそう。
あと日本人としてもうちょっと頑張ろうかなと思っちゃったよ俺ね、うん、こんなにリスペクトしてくれんだったらみたいな、なんか今年リスペクトしてるのいっぱいあるよね。リスペクト
されてますよねよくね、うん、なんかね
きっとねみんな応援してたと思う日本映画どうしたんだって。
頑張れ頑張れと
頑張れ頑張れって、うん、
マーマレードボーイじゃねえだろ
う
と、
うん、なんかねこの前コロの地の対談でねニュースになったけど役所さんとね監督と通り君と話してて、うん、やっぱりもうお客さんに見てもらう目的がはっきりしすぎちゃってるから、
うん、
もうちょっとなんかもうこんなのどうだみたいなのを作った方がいいんじゃないかっていうのは、うん、ちょっとああなるほど言ってくれてんだなと思った、
うん
うんうん、 ね。
わかりました。
ぜひ。ぜひ見てください、犬ヶ島。あと、長屋の梅次郎さんが犬好きらしいね。
あ、ワンちゃん好きなんですね。
そう。だから泣いちゃうから、行かないってツイートしてるわけ。
かわいそうっぽい話でもあるから。
ええ。
はい。はい、
梅次郎さん一言言ってきます。
ええ。
げんこつです。
そんな理由で行かないとか言ってんじゃねえと。
言ってんじゃねえと。
僕のワンダフルライフと一緒にするなってこと。
そう。
あんた押してたやないか、あの映画。
あれもよかった、あれは。
あれはあれでいいんだけど。
う
ん、
犬ヶ島それの、あの、上行ってます。で、逆に、あの、もっとワンちゃん好きになります。
ああ、いいじゃないですか。
だからこれ見た後にワンちゃんの言葉がもっとわかるようになると思う。うん。うん、
じゃあ僕も犬好きなんで行きます。
うん。やっぱりペットとして飼うんだったら、ワンちゃんにも命がけになってほしいよね。
ワンちゃん、ワンちゃん。
うん。ワンちゃん可愛い。本当に可愛いよ。ぜひ。見てください。
はい。
お願いしますね。
はい。わかりました。ですね、ということで、
はい、
長々とちょっとお送りさせていただきましたけど、
はい。
東京ミルク放送局、
はい。
今週はこの辺で終わりにしたいなと思っております。はい、私今日一人しかいないので、最後の曲を出したりとかですね、お便りを読んだりするのが物理的にできないということが途中から今思い出しまして。
あ、これいつ放送
した？来週の月曜です。
来週の 月曜ですよね、来週の月曜だっていうか22日の前ですよね、
ま、そうです
22日
21です21
日テレモノマネグランプリに、
はい、出た芸能人日テレのモノマネグランプリってゴールデンタイムでやってるじゃないですか、
21分ぐらい出ます、
ね、うわ
え
すごい目の前にの芸能人だぞ、
はい、
すごいぞお前
あとはテレビでそれ放送しますけど、あとは平日、
はい、
ただゴロゴロしてるだけですあとあの7月22日に独演会またやりますので、日本サイトで、
はい、
今回あのミルクホールの方がゲストではないんですけど、あぜひまた今度違った感じで行きたいんで、極寒冷え冷えショーと
はい
やります
サイトでまた
はい
はい、わかりました、
いいですね、
天気、
はい、
告知はなんかない？
いや、特に
ないのかないのかはい、はい、じゃあ私の方はですね、さっきもあの本編中でもちょっとお話ししましたけど、来週かな今週かな、29歳までの地図さんに、ゲストで出演します。あと、でそこで心の血のお話をここでちょっと今日話せなかったことをたっぷり話せればなと思ってますんで、ぜひ聞いてもらえればなと思います。はい、っていう感じですかね、
はい、
じゃあ今日はこの辺にして、終わりにしましょう。あれなんかいつもどうやって締めてましたっけ？
ねててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててててて
てててててててて
てててててて
ててててててててててててててててててててて